説教 CD ナンバー130、本日のメッセージは真の教会とは何か第2部と題して、2011年4月16日にもたれました礼拝内容です。話、金城茂弘。
先週は、教会とは何か、教会とは誰かということについて学びましたが、今日もそれに続いて第2部をお話ししたいと思います。この教会とは何かということに関して、昔からこれは激しい、議論がなされていました。そして今も非常に大事なテーマであります。これを明確に理解するということが必要であります。神様は創世記17章を見ると、アブラハムに約束なさいました。私はあなたとあなたの子孫との間に永遠の契約を結ぶと。そしてそれは、あなた方は私の民となり、私はあなたの民となる。それは条件付きでした。神様の御心に、神様の掟に従っていくという条件で。そして、神様の民となるために、ユダヤ人あるいはイスラエル人となるためには、特別な選民となるためには、男の子は皆割礼を受けなければならなかった。これがユダヤ人、神の民の印であったのです。これはしかし外的なユダヤ人であるという印でした。これは何を意味していたかというと、この間学んだように、心の割礼、心から神を愛し、神様の戒めを守るということを条件にして、イスラエルという選民になったのでした。そしてアブラハムは信仰の父と言われました。アブラハムの信仰に預かる人は皆神の民となるのでした。ローマ人への手紙9章6節から8節まで、しかし神の言葉が無効になったというわけではない、なぜならイスラエルから出たものが全部イスラエルなのではないと言っています。イスラエルとは誰のことでしょうか。神の民のこと。9章の7節を見ると、またアブラハムの子孫だからといってその全部が子であるのではないからである。かえってイサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれるであろう。すなわち肉の子がそのまま神の子なのではない、むしろ約束の子が子孫として認められるのである。というのは、割礼を受けたから神の民であるというわけではない。イシマエルは肉によるアブラハムの子であったけれども、神の民ではなかったですね。さあ、それはつまり現代で言うと、バプテスマを受けた、割礼、バプテスマを受けたからといって必ずしも神の民であるというわけではないんです。アブラハムの信仰、無から有を呼び出すことのできる信仰、アブラハムのように行く先を知らないで神の約束を信じる信仰、やがて来たりたもうメシアなるお方によってのみ救われるという、その信仰に預かるものが神の民となるというのです。ローマ書2章の28節29節読んでみましょう。外見上のユダヤ人がユダヤ人ではなく、2000年前、肉によるアブラハムの子孫が、だから自分たちはアブラハムの子孫である、真の神の教会であると誇っていましたね。しかしイエス様は徹底的に彼らの考えを覆しました。ユダヤ人ではなく外見上の割礼を受けたから、血統がユダヤ人であるから先民だというのではなく、また外見上の肉における割礼が割礼でもない、外見上のユダヤ人がユダヤ人ではないと言われたんですね。そう。 パウロの言葉を見てみましょう。ガラテヤ3章の7節。だから信仰によるものこそアブラハムの子である。これを先週学びました。あなた方は皆キリストイエスにある信仰によって神の子なのである。キリストに会うバプテスマを受けたあなた方は皆キリストを着たのである。もはやユダヤ人もギリシャ人もない、どれも自由人もなく、男も女もない。あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからである。教会が構成されるとパウロは言ってるんですね。もしキリストのものであるなら、あなた方はアブラハムの子孫である。約束による相続人なのである。私たちにはアブラハムがある、イサク、ヤコブの神を信じている。モーセの子孫だと言っても彼らは神の民ではないとイエス様は言われたんですね。あなた方はもはや異国人でも宿り人でもなく、異邦人でもなく、聖徒たちと同じ国籍のものであり、神の家族なのである。またあなた方は人たちや預言者たちという土台の上に建てられたものであって、キリストイエスご自身が隅の頭石である。このキリストにあって建物全体が組み合わされ、主にある聖なる宮に成長し、そしてあなた方も主にあって共に建てられて霊なる神の住まいとなる。彼らはエルサレムの神殿を誇りにしていました。しかしやがてこのエルサレムの神殿が一子一つ残らず崩壊するであろうとイエス様は言われましたね。霊なる約束による信仰による、教会が本当の教会であるということです。イエス様もおっしゃいました。あなた方はその身によって彼らを見分けるであろう。ユダヤ人はもう自分たちは神の先民だ先民だと言って葉っぱばっかり自称して公言していましたね。自分たちは神の民である。しかし実が実のならければ神の民ではないと、教会ではないとおっしゃった。茨からブドウを、アザミからイチジクを集めるものがあろうか。このようにあなた方はその身によって彼らを見分けるのである。だから真の教会とは何かというと、信仰によるものこそアブラハムの子である、子孫であるということです。血統がユダヤ人であるからということにはならない。ユダヤの教会組織に属しているから教会員であるということにはならないって言うんです、ね。2番目は、あなた方はその身によって、これ赤いね、身によって彼らを見分けるであろう。身というのは品性のことです。品性、すなわちガラテヤ5章の22節23節、御霊の身は愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、自制であって、これらを否定する律法はない。こういう信ずる者の生活にこういう身がなると本当の教会員であるということです。そのことについては令和をね話しました。あの4人の牧師たちの聖書の翻訳について、で最後の牧師が言いましたね。禁定訳でもないRSB 改訂訳でもない、 NIB 新共同訳でもない、私のお母さんが翻訳した聖書が最も信用できると言った牧師がいました。それはどういうことでした？私のお母さんは生活に神の言葉を翻訳した、実行した。デビッド・カン先生の母親がどんなに生活を通してあのデビッド・カン先生に影響を与えたかということ、真の教会員であるかどうかはその身によって知るべし。だからどんなに教会に通っていても身がならなければ、つまり愛、喜び、平和、すべての人と平和に過ごすことができなければ、寛容でなければ、慈愛、善意、忠実、柔和、そして 自制、自分を制することができなければ教会の名簿に名前が連なっていても教会、真の教会には属しないということですね。これは宮沢賢治の詩でありますが、小学校時代の教科書にも載っていましたね。非常に感動的な詩であります。雨にも負けず、風にも負けず、雪にも夏の暑さにも負けぬ丈夫な体を持ち、決して怒らず、いつも静かに笑っている。一日に玄米4合と味噌と少しの野菜を食べ、今だったらね、一日玄米4合多すぎる。しかし昔はね、少ない方だったそうですよ、昔は。玄米4合と味噌と少しの野菜を食べ、あらゆることを自分を感情に入れずに、よく見聞きし分かり、そして怒らず、野原の松の林の陰の小さな、何これ、早吹きの小屋にいて、東に病気の子供あれば行って看病してやり、西に疲れた母あれば行ってその稲の束を追い、南に死にそうな人があれば行って怖がらなくてもいいと言い、北に喧嘩や訴訟があればつまらないからやめろと言い、日照りの時は涙を流し、寒さの夏はおろおろ歩き、みんなにデクの坊と呼ばれ、褒められもせず、苦にもされず、そういうものに私はなりたいと宮沢賢治は歌ったんですがね、このそういうものに私はなりたいというモデルはね、斎藤宗次郎だったかな、修次郎かな、斎藤修次郎というクリスチャンだったんだそうです。この人は岩手県で、宮沢賢治も岩手県、ね、今大惨事を経験してますが、こんな立派な人を生んだ県であったんですね。斎藤修次という人はクリスチャンになって教師をしておりましたが、クリスチャンになってからね、本当に立派な品性の持ち主だったそうです。あの人の生活がこうであったんです。こんな生活であった。だから私もそのようになりたいというのは宮沢賢治のことでなくて斎藤修次郎のことであったんです。その斎藤修次郎はね、教師をしながらもあざけられ、やそやそとしていじめられて、そして本当に村の人々にあざけられたんですね。いじめられた。奥さんが子供を妊娠してたのに何ヶ月かして蹴られて流産した。それでも怒らず、そして人々に愛の、このような愛の奉仕をしていったんです。ところがこの斎藤修次郎がどっかにもういよいよ教師を辞めて移らなければならない時、初めて町長をはじめ、そして教師の先生方がみんな彼の 善行を認めて、そして本当に惜しく彼を見送ったそうです。この宮沢賢治が慕っていたこの斎藤修次郎、これをモデルにして、これをこの詩を作ったんだそうですよ、こういう身のなる品性の持ち主に私たちもなりたいですね。まあ彼は完全な、斎藤修次郎という人は完全な模範ではなかったでしょうけれども、我々にないものをたくさん持っていた。賛美歌に Lord, I want to be a Christian、 私もキリスト者のになりたいという歌がありますね。あのアンテオケで初めてクリスチャン、キリストのような者たちというあだ名がつけられた。あれからずっとキリストを信じる者はクリスチャンと言われた。キリストのような者たちという意味であるんですね。3番目に真の教会とは、手元第一の手紙の3章の15節、 神の家というのは生ける神の教会のことであって、死んだラオデキア、ね、の教会じゃない、生ける神の教会であって、真理の柱、真理の基礎なのである。どういうことかというと、真理に据えられている教会、真理から離れて間違ったことを教えるのは教会じゃない、教会じゃない、真理に従って生活する人たちの集まりのことです。ヨハネ17章の7節、真理によって彼らを性別してください、あなたの御言葉は真理であります。世界総会が権威でもない、ね、牧師が権威でもない、教会指針が権威でもない、ただ神の御言葉、聖書、聖書の御を権威とする教会が真の教会であるということを、なかなか人は学ぼうとしない。教会、セブンステアドベンチの世界総会の組織だと思う。組織は教会ではありません。組織は。これは真理を愛し、そして、真理に生きる人たちの集まりが教会であるんですね。初代文集、137ページには、群れが必要としているのは何でした？現代の真理である。神様は各時代、ルーテルの時代、パウロの時代、ノアの時代、そして私たちの時代にもその時必要な真理を与えておいでになる。その現代の真理をないがしろにするのは真の教会ではない。4番目に、真の教会は黙食10の12、ここに神の戒めを守り、イエスを信じる信仰を持ち続ける生徒の忍耐がある、ね、神の戒めを守り続けるんです。忍耐が必要です。イエスの信仰を持ち続けるんです。忍耐が必要である。その時その時のね、感情に溺れない。こう書いてあるから、真理だからずっと持ち続ける教会で、5番目に、黙食12章の17節、竜はサタンは女に対して怒りを発し、女の残りの子らすなわち神の戒めを守り、次、イエスの証を持っている者たち、サタンに憎まれる者たち、真理を掲げる人たちは必ず迫害を受ける。神の戒めを守り、イエスの証を持っている者たちに対して、イエスの証って何でしたかね。セブンスターアドベンチの人はよく知っても、イエスの証を持つ教会が本当の教会であると聖書は言っている。神の戒めを守り、イエスの信仰を守る。イエスの信仰というのはね、イエス様は神様だったから罪を犯さなかったんじゃないです。人間として私たちと同じ立場で立たれて、私には何一つできないと言って天父に全く依存して、罪のない生活を送り、神の律法を守られた、そのイエスの信仰を持つ教会、もし我々の教会がイエス様の取られた性質と、性質はアダムが罪を犯す前の性質であって、我々とは違う、したがって我々はイエスのように罪のない生活を送ることはできないと教えたら、誠の教会ではない。イエスの信仰を持つ教会、そしてイエスの証を持つ教会。イエスの証何でした？預言の霊、黙示録19章の実説、預言者が与えられている教会、これが誠の教会であるんです。教会とは大きい大聖堂でもない、建物でもない、国の施設でもない、さまざまな宗派でもない、あんたどこの教会ですかと言うのは、バプテスト教会、ナザレン教会という、セブンステアドベンチと。教会とは 宗派ではないと言ってる。神を愛しその戒めを守る人々である。そして聖なるお方の御臨在だけが教会を構成することができるのである。神様はね、教会を評価なさるときにどれだけの人数とは評価なさらない、どんな立派な建物か評価なさらない、集まってくる人たちの経験さ、神の御臨在があるかどうかによって評価なさるんです。これを我々忘れないようにしたいものですね。神を愛し神の戒めに従う者たちが2人あるいは3人出席しているところには、そこが地球の荒れ果てた場所であろうと、荒野であろうと、都市の刑務所の壁で囲まれた中であろうと、イエスがそこを支配なさる。したがってそれはたとえに3人であっても教会と言えますか？イエスの教会である。そこに属することが私たちを真の教会員とさせるんですね。あれ、神の戒めを守り、パンだけで生きず、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる人々は、生ける神の教会を構成している。これをスタディバイブルにもありますね。新約聖書の542ページも、神の戒めを守り、そしてパンだけで生きず、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる、自分たちの都合のいい聖書、耳障りのいい話ばっかり聞くのではない、たとえ辛くても牽制されても、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。今聖書の翻訳がたくさんある。時代がだんだんだんだんこう経つにつれて、あちこち削除されてる。削除。我々は削除されない、神の口の一つ一つの言葉すべてによって生きるんですね。観覧から栄光上巻には3ページ。世の初めから忠実な人々がこの地上に教会を構成していた。ここまでは、今日はね、黙示録12章から予言から学んでいきましょう。予言、歴史から学んでいきたいと思います。黙示録12章を見ると、真の教会と、それからサタンの大総統が書いてあります。キリストとサタンの大総統でありますが、この地上においては目に見える戦いは、神の戒めを守る、その忠実な者たちと群れと、それから、そうでない、偽りの組織との戦いがいつもありました。十二章の一節からお見せしましょう。また大いなる印が天に現れた。一人の女が太陽を着て足の下に月を踏み、その頭に十二の星をかぶっていた。これは本当の教会。ね、本当の教会。で、ここを見ると、女は子を宿しており、生みの苦しみと悩み等のために泣き叫んでいた。またもう一つの印が天に現れた。見よ、大きな赤い竜、サタンですね、がいた。それに七つの頭と塔の角とがあり、その頭に七つの冠をかぶっていた。その尾は天の星の三分の一を吐き寄せ、それらを地に投げ落とした。竜は子を産もうとしている女の前に立って、生まれたならその子を食い尽くそうと構えていた。この女は誰でしょう。男の子を産もうとしていた。産みの苦しみをしていた。生まれたならばすぐ飲み尽くそうとしていた。これは読んでみるとわかる。女は男の子を産んだが、彼は鉄の杖を持って全ての国民を治めるべきものである。この子は神の身元に、その御座のところに引き上げられた。この子は、女がこうベツレヘムの馬小屋で生まれたんだ。ね。それで、ヘロデを通して食い尽くそうとして、滅ぼそうとしていましたね。ヘロデは2歳の 2歳以下の子供は全部殺せと命令した。しかしこの男の子はどこに逃げました？エジプトに逃げた。そしてヘロデ王がいなくなったので、ベツレヘムに帰ってきた、ナザレに帰ってきた、ね、そしてこの男の子は成長して、そして神の子、人の子として、天のお父様に使わされた使者として福音を伝えて、33年の生涯を終えて十字架につけられた。イエス様について予言された300の予言全部成就しました。その通りに、旧約時代に予言された通りに。そして十字架につけられて、葬られたけれども、3日に予言された通りに蘇った。そして予言された通りに、なんていうか、神の身元に引き上げられたイエス・キリスト以外に誰もいませんね。この男というのは。じゃあその男の子を産んだ女というのは、当時の教会であったんです。ユダヤ教会。もう少し読んでみると、天では戦いが起こった。ミカエルとその使いたちとが竜と戦ったのである。竜もその使いたちも応戦したが勝てなかった。そしてもはや天には彼らのおるところがなくなった。天において最初戦いがあった、竜と、そしてミカエル、キリストと。そして竜はその使いもろともにこの地球に投げ落とされた。竜、すなわち悪魔、サタンとか呼ばれた世界を惑わす年を経た蛇は地に投げ落とされた。これはね、いろんな国々でね、誠の神様でなくて竜を拝み蛇を拝む宗教がたくさんありますね、どこの国にも。これはサタンであったんですね。竜礼拝、蛇礼拝。竜は自分が地上に投げ落とされたと知ると、男子を産んだ女を追いかけた。この女は誠の教会、初代教会、ワルデンセス、追いかけていった。教会が憎たらしい。神の戒めを守りイエスの信仰を持つ教会、これを追っかけていったんです。女は自分の場所である荒野に飛んでいくために、大きなワシの二つの翼を与えられた。蛇から逃れて1年2年また半年の間養われることになった。荒野に逃げたのが誠の教会であった。この女を、誠の教会を追いかけていったのは当時ローマカトリック教会であった。大きな教会であった。大多数、女、誠の教会は少数派であったんです。これが誠の教会。そして1年2年半年養われたというのは、荒野でね、人里離れたところで迫害されて、フランスの山奥、イタリアの山奥に迫害されて追われて、そこで誠の教会が神の律法を守り、そしてイエスの信仰を持つ教会がずっと礼拝を続けていったんですね。1年2年半年、1260年間ピタッとその期間でしたね。素晴らしい聖書の予言は。そして、蛇は女の後に水を川のように口から吐き出して女を押し流そうとした。しかし地は女を助けた。すなわち地は迫害された中世時代の教会は、ついにはアメリカ、地、ほとんど人が住んでいなかったアメリカ新天地に逃れてきたんですね。竜は女に対して怒りを発し、女の残りのから、すなわちアメリカ合衆国で誠の教会が、最後の教会が生まれる。二つの特徴が、神の戒めを守りイエスの証を持っている教会、19世紀の半ばに生まれた、神の戒め全部を守る教会、安息日も含めて。その当時まで安息には日曜礼拝やってた。ローマカトリックから二大誤謬を持ち込んできて、教会は、プロテスタント教会は礼拝してた。日曜日に礼拝し、死んだらすぐ天に昇天するという霊魂不滅をね、教えて。これがずっと続いていた。 しかし19世紀の半ば終わりの時になって第7日目安息日、聖書の言う通りに全部守りましょうと言った教会が生まれた。これがやがて後ではセブンス・デイ・アドベンチスト、第7日目安息日再臨教団というのが生まれるわけですね。でイエスの証も持つ預言者として選ばれた器は誰でした？エレン・ジー・ホワイト。学歴がなかった、小学校3年しか。しかし神様の聖霊が働いて実に顕著な働きが展開されていった。エレン・ジー・ホワイトの予言は皆当たり、そしてエレン・ジー・ホワイトの予言の通りに世界を動いて、各時代の大総統はね、ある人が言いました。まるで朝刊を読んでるみたいだって。毎朝の、ね、朝刊、新聞を目の前に、我々の前に一つ一つ成就している。東北大震災もその一つ。ホワイト夫人が予言なさった通りに、次々、矢継ぎ早に大型の自然災害がこの地球を覆っているんですね。だからね、女とは誰かというと、これはもう聖書でわかる。コリント第2の手紙11章の2節3節。これは教会であるということがわかる。ガラテア書でもわかる。あなた方のうちにキリストの形ができるまでは、私はまたもやあなた方のために生みの苦しみ、男は生みの苦しみしないね。ポールはこれ、教会のことを指してるんですね。神は彼らに異邦人の置くべきこの奥義はいかに栄光に富んだものであるかを知らせようとされたのである。この奥義はあなた方のうちにいます。キリストであり栄光の望みである。信者のうちに聖霊が働くと、実が実って、そして栄光の神様、イエス様の姿に変えられていくということです。各時代、竜と女との戦いでした。で、この地上に見える組織を利用する。ね。バビロン、ペルシャ、ギリシャ、ローマ、異教ローマ、ローマ法教、米国、法王教、復活、ローマ法教。これは、ここからはまだです。これから起ころうとすることです。神の戒めを守り、イエスの証を持つ最後の誠の教会に対して戦いを挑んでくる。ローマカトリック教会。中世時代もカトリック教会は、小さなグループをね、迫害していきました。ここで考えたいのはね、どちらが、聖書的に言うとどちらが本当の教会ですか？荒野に逃げていった教会？それとも、大きな教会の大聖堂を持つ大多数のローマカトリックですか？ね、少数の荒野の教会。じゃあ、どちらが誠の教会から離れた人は誰ですか？もしね、もしワールド伝説教徒の人がね、ローマカトリックの信者に会いますよ。ローマカトリック、カトリック教会の信者が、どうしてあんたは教会から離れたんですかと言ったならば、何と答えますかね。ワールド伝説教徒は、どうしてあなた方は誠の教会から離れたんですか？どちらが正しい質問してますか？どちらが離れたんですか？ローマカトリックから誠の聖書の教会から離れたんです。今日もよくよく我々考えなければならないですので。ローマ教会によってサタンは世界を虜にした。自称、神の教会で公言、自称していた。このカトリック教会は、この欺きに押しやられた。1000年以上も神の、誠の教会は、竜の怒りのもとに苦しんだと書いてますね。大総統45ページ、上巻。カトリック教徒は、プロテスタントを異端し続け、真の教会から故意に分離したものであると言ってきた。カトリック教会はプロテスタントに、あなた方は教会から離れていった。ね、言った。何千年も言ってきたんです。しかしこうした非難はむしろ彼らにこそ当てはまるのである。 キリストの旗を捨てて聖徒たちによってひとたび伝えられた信仰から離れたのは誰？彼らだ。カトリック教会だ。でね、今ローマ法は何と言ってるかというと、プロテスタント諸教会はカトリック教会と兄弟姉妹ではない。ね、同じ立場ではない。誠の教会はローマカトリックであって、母であって、あなた方は我々の息子娘たちであるから帰ってきなさいって言うんです。あのね、誠の、母なる教会はどこですか？聖書を見ると。母なる教会。天にある新しいエルサレムが母なる教会と言ってる。これはね、我々も間違わないようにしてきた。勘違い しないようにし。組織されたセブンスデーの組織が母なる教会と言ったら間違いですよ。母なる教会は天にあるエルサレムであるんです。我々もしばしばね、母なる教会から離れてはいかんよと言われることがある。組織から離れたら、除名されたら、教会でない。そうですか？ね、当時の教会から、神殿から追い出された、盲人。ね、安息日にイエス様に、目が癒されたということで、さあ、当時の教会指導者たちから大変な、彼らの教会指針に従わなかったということで、除名された。しかし、イエス様は、この盲人と会ったんです。わざわざその盲人のところに行った。イエス様が認められた。宗教改革の時代考えてみましょう。宗教改革者たちは、教会とは何か、どういうふうに考えていた。ジョン・ウィックリフは、聖なる教会は、キリストが血を流された者たちのための、正しい者たちの集まりである。二三人であろうと集まる者たちはキリストの教会であったという理解ですね。マルチン・ルーテルは、法王、司教、修道士、神父らは騒ぎ立てる必要はない。我々が教会である。神の言葉を持ち、それによって清められた者の集まり以外に教会はありえない。建物なくてもいいよ。神様を愛し、真理を愛する者たちの集まりが教会であるとマルチン・ルーテルは言ったんです。メランヒトン、ね、マルチン・ルーテルと一緒に働いた。神の言葉を持ち、それによって清められた者の集まり以外に教会はありえないと、エレン・ジー・ホワイトの予言の霊の言葉に引用されている。だから、メランヒトンも、ルーテルもウィックリフも教会とは何ですかと言ったら同じようなことを答えるんです。建物ではない、宗派ではない、組織ではない。神を愛し、神の律法を守り、従っていく者たちの集まり、ね、さあ、神の戒めを守り、イエスの証を持つ、つまり予言の霊に証の踏みの信じ、そして証の踏みを守り、十戒を守り、それに従っていこうとする人たちの集まりが教会であるということを忘れないでください。私は教会、組織に属しないからといって、セブンスデーアドベンチストではありませんか？私はこよなくセブンスデーアドベンチストを愛しています。最後まで主に仕えたいと思います。2011年春の祈祷書の読み物にこんなことが書いてあった。今年の読み物ですよ、祈祷書の。ある信者が教団に質問してきた。私は現在教団に所属するものですが、私にはエレン・ホワイトの予言が理解できません。いろいろ勉強した結果、本物の予言者ではないという確信に至ったのです。現在日本には土曜安息日を守っている教団は少なく、セブンスデーアドベンチスト以外の教会に通おうとしたら、どこの教会に通おうか悩んでいます。いくらかありますよ。できればこの教会に居続けたいと願うのですが、自分ではどうしてもわからないんです。 私の教団に対する願いを言えば、ホワイト夫人の予言を信じても信じなくてもどちらでもいいというスタンスを持ってほしいんです。そうしたらこの教会にとどまりますということだ。皆さん、7日目安息日を守る宗派というか団体はね、500もあるんです、世界で。僕は前300以上あると言ったが、インターネットで調べたら500もあるというんです。安息日がセブンステアドベンチストのね、アイデンティティではないんです。500もあるんです。ミタム教会も7日目安息日守る、ユダヤ人もチャーチオブガード、セブンステイバプテスト、500あるんです。何が私たちのアイデンティティかというと、イエス様は死聖所におられて最後の贖いの働きをしておられる。この働きが信者に適用されると、罪の除去がなされると、信者は全く罪のないものとなって、罪なき完全な品性なって、イエス様をお迎えする。これがセブンスデー、たくさんキリスト教会がある中で唯一この現代の真理を教える教会はセブンスデーアドベンチストです。もし我々の先駆者たちのこの教えから離れたらどうなるでしょう。やがて最後に入ってくる、完成で言ったように五時に入ってくる、加わる信者がもっと熱心に最後の働きを完成すると言われているんです。真の教会はキリストの体なる教会であるということ、その死体の一つ一つ、それが私たちであるということですね。で、教会はどこにあるかというと、エペソ1章の22節23節、万物をキリストの足の下に従わせ、彼を万物の上に頭として教会に与えられた。この教会はキリストの体であって、すべてのものをすべてのもののうちに満たしている方が満ち満ちているものに他ならない。これはね、宇宙のすべてのものを支配し、すべてのもののうちにいましたもお方。これ新教訳では、すべてにおいてすべてを満たしている方の満ちておられる場ですと書いてある。教会は一つしかない、全宇宙で一つしかない、キリストを頭とする教会です。頭は二つも三つもないですよ。ローマカトリックは何というかというと、見えない教会の頭はキリスト、見える教会の頭は法王であるというんです。そしたら二つ頭があるね。二つ頭があると黙示録の怪獣だ、怪獣。教会の頭一つ、誰ですか？世界総会の総理？あ？キリストが頭であるんです。キリストが。これを忘れてはならない。聖霊に導かれてという最近翻訳された本ね、これが問題であるんです。キリストのみが頭、教会の権威を行使するときには主とその言葉である聖書が権威であって、人間の作ったものは権威ではないということです。 そして教会はキリストの花嫁である。キリストの花嫁、これエペソ5章の25節から32節の言葉、素晴らしいね。夫と妻の関係はキリストと教会の関係を表している。この奥義は大きい。それはキリストと教会とを指している。教会という時に最後の残りの教会は神の戒めを守り、イエスの証を持つ教会だが、その中にはね、組織された組織もあります。組織から外れて神の戒めを守り、イエスの証を持ち、聖書と証の踏みにどこまでも従っていこうとする自給教会もあります。組織にも誠の教会員が います。みんなダメじゃないんですよ。組織にも忠実な牧者たちも、また教会もいます。自給機関にもいます。自給機関にも誠の教会に属さない人たちがいる。それを忘れてはならないですね。あなた方はコリント第一の手紙の6章の15節から、あなた方は自分の体がキリストの死体であることを知らないのか、それなのにキリストの死体を取って遊女の死体として良いのか、断じていけない。それとも遊女につくものはそれと一つの体になることを知らないのか、二人のものは一体となるべきである、ね、皆さんね、結婚しますね。役場に手続き全部書類を提出します。全部提出してから、ハンコも押してから、はい、私は東京に住みます、私は那智に住みます、永久にそういうふうになったら、これ結婚は正当化されますか？無効ですね。結婚して手続き済んだのにすぐね、一人はアメリカに、一人は沖縄に住むなんて。夫婦は一体である、一緒に住むべきです。エヴァが夫を離れた時に誘惑に陥った。だからね、我々はキリストの体であるならば、もし我々がこの真の教会から離れて、あの偽りを信じ、誤りを信じてならば、これは遊女とみなされる。主につくものは主と一つの霊になるのである。これ新教大学に主に結びつくと書いてます。ローマ書8章の9節、しかし神の御霊があなた方のうちに宿っているなら、あなた方は肉におるのではなく霊におるのである。もしキリストの霊を持たない人がいるなら、その人はキリストのものではない。キリストの霊、キリストの精神、キリストの品性、一緒に住んでいるとだんだんだんだんそういうふうに似ていくはずです。そして教会は、イエス様がブドウの木であるならば、幹であるならば、教会、あなた方はその枝であるとイエス様はおっしゃった。幹と連なっているときに必ず実は結ぶ。実が結ばないとするの、葉っぱだけだとする。私は最後のセブンスデーアドベンチスト教会員ですと、葉っぱだけで実がなっていなければキリストにつながっていない。だから教会に出席するということは、キリストとつながるということが非常に大事なんですね。群衆で、行事で、祭りのようにただ集まるだけじゃなくて、あのイエスの御衣に触るために群衆をかき分けてイエス様につながった、癒された、その経験が、個人的なつながりが必要だということです。教会はキリストが良き羊飼いであるならば、その群れであるということです。教会は霊的神の家であるということを忘れないようにします。霊的神の家、ここの教会は、これ教会としてね、剣道されていません。これは健康のプログラムのために、ただ行動として作ったものです。だけどどんなところでも、基地であってもね、イエス様が臨在なさるところは教会と呼ばれる。神を愛し、神の戒めを守る者たちの集まりであるから。大体私たちの教会、エレン・ジー・ホワイトの時代、キッチンで礼拝、集まって礼拝したこともあった、ね、建物、まあできるだけ立派な教会にね、こう建物していきたい。みんなが落ち着いて、そしてこの柱もなくてね、柱切り飛ばして180万でこれ柱ない立派な教会に作ろうと思えばできる。けどもっと大事なことは、霊なる神に住まい、キリストにつながった一人一人の愛し愛されるクリスチャンの集まり、そういうものが我々の目標でなければならないと思うんですね。教会とは何か。これユダヤ教会はね、昔イスラエルのためはこう呼ばれてた。教会はアブラハムの霊的子孫であるべきだと。神の民と呼ばれて、 神の契約関係に入ったもの、安息日を守るためであったんです。キリストの体一つの霊として加わってきた。神の群れと呼ばれた。神のいわゆるブドウ畑と呼ばれた、ね、畑。7番目、神のブドウ園と呼ばれた。神の霊的宮である。9番目、忠実な民で構成されている。10番目、神を愛しその戒めを守る者たち。11番目、神の逃れの町とも呼ばれた。罪の重荷に苦しんでいる人たちは外見で評価するのではなくて、その疲れた魂の逃れ場となる。12番、反逆の世にあって神の砦となる。しかしユダヤ教会はこれらの12の条件を果たしていたでしょうか。これ一つ一つ検討してたらね、イエス様にみんなイエス様にノーと言われた。ノー、神のブドウ園でなくなった。あんた方は神の教会と言うけれども、石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことができるよと言われた。実際ユダヤ人はあれほどこの地上で愛されて、実会が与えられて、預言者、指名者が与えられて、そしてバプテスマのヨハネを送ったら首切って、イエス様を送ったら十字架につけて、それでもイエス様、父よ、彼らを許してください。彼らは何をしているかわからないからですと祈られて、十字架から3年半も猶予の期間を与えた。とうとう、彼らが救い主を拒んで、誠の教会という役目を果たさなくなって、そして滅ぼされた。そしてキリスト教会、初代教会ね、ユダヤ教会、そしてキリスト教会、初代教会、それから宗教改革の教会ね、時代サイレン運動の教会、そしてセブンスターアドベンチストの教会が今できている。しかしセブンスターアドベンチストの教会が組織に属していて、キリストにつながらない人たちは徹底的に振るい落とされる時が来るとも言われている。あのね、このある人はこう言ったんです。大事なのはね、このお椀に乗せられた美味しい栄養のあるご飯が大事であって、器はね、これ変えてもいいって言うんだ、ね、器は大事なのは、この美味しいご飯、栄養のあるご飯であって、この器の役目を果たさない場合には、器を変えて、また中身に味付けて、またね、サーブすればいい。この器がダメであるならば、また器を変えて、使命を担う、また組織を作る。各時代そうでした。各時代。セブンステアドベンチストという組織はどうなるだろうか。やがて日曜休業令の時にストラクチャーがね、崩壊する。もうセブンステアドベンチストの本部とも言えなくなりますよ。言えますか、日曜休業令出て。もしかするとファーストデイアドベンチストに変えるかもしれない。そしたら迫害されない。第一日に迫害されない。セブンスデーアドベンチストと言ってると迫害の的になる。だからその時、我々は永遠の運命が決定されて、大きな古いがやってくるんですね。教会の中には毒と毒麦が育つとイエス様は言われた、ね、イエスは言われた。私の天の父が大上にならなかったものは皆抜き取られるであろう。イエス様が植えなかった、イエス様につながらない人も教会になりますよ。教会の名簿にあります。しかしイエス様と個人的につながらなければいつか抜き取られるというんです。じゃあ我々は、あの人はね、あの人毒麦だ、ね、あの人抜き取ろうかと、これは言うことできない。これは神様が抜き取る時が来るんです。外観で我々は評価するが、神様は人の動機をご覧になるんですね。彼らをそのままにしておきなさいと言われた。
彼らは盲人を手引きにする盲人である。もし盲人が盲人を手引きするなら、二人とも穴に落ち込むである。手引きする人は指導者ですね。指導者。
誤りを教える指導者に盲従したならば、二人とも落ち込んで滅びることになる。
だから、誤りを教えている先生のところにいて、先生、あなたやめてください。除名ですと、言いますか？
そのまま放っておきなさいとイエスもおっしゃる。
放っておきなさい。マタイ16章6節、そこでイエスは言われた、パリサイ人とサドカイ人のパンダネをよくよく警戒しなさい。
どういうパンダネというのはね、間違った教え。
パンを焼くときにイースト使いますね。イースト。
少しでもイーストが入っていると膨れていくね。膨れていく。少しでも誤りがあると必ず影響を及ぼします。
指導者が誤った教えを続けているところにずっと行くとね、必ず影響を及ぼしますよ。いや、私は大丈夫。真理を知ってるからと言って。けれどもね、
誤りであるということを知っていながら、まあ、最後の教会の指導者であるからと言って、誤りをずっと教え続ける人のところに行っているならばね、盲人が盲人を手引きして二人とも落ち込む。
知らず知らずのうちに影響される。それは大事です。コリント第一の手紙の5章の7節。新しい粉の塊になるために古いパン種を取り除きなさい。誤った教えは何であるかを識別してそれを取り除かなければならない。あなた方は事実パン種のないものなのだから、私たちの杉越の子羊であるキリストはすでにほふられたのだ。
これはね、初代文集だったと思うぞ。
初代文集、
ちょっと何ページか言って。
初代文集の230から231ページに大事なことが書いてある。私は、我々は最後の憐れみの使命を持っていると信じている人々は、毎日新しい誤りを吸収している人々から離れることが必要であるってよ。私は若い者も年取った者も彼らの集会に出席すべきでないことを示された。それは魂に致命的な毒である誤りを教え、教理を教える代わりに人間の戒めを教える彼らをこのようにして奨励することは悪いことだからである。このような集会の影響は良くない。我々が行かなくても良いのに誤りを聞きに行くのをお喜びに神様はならない。
まあ、人間誰でも誤りを犯す。誤ったことを教えることがある。しかし明らかに誤りであることを教え続けるところに生き続けることはね、必ずパンダネのように影響を及ぼすということです。
決して忘れないでください。初代文集149ページ。ああ、私はなんと多くの人々が悩みの時に酒どころはないのを見たことだろう。預言者に切り刻まれることを拒み、すべての真理に従って魂を清めることをしない者、そして自分たちは実際よりははるかに良い状態にあると思い込んでいる。自称セブンステイアドベンチと思い込んでいる。実際よりは、はるかに良い状態にあると思い込んでいる。この思い込みが大変な結果をもたらすということですね。人々は災害が下る時になって自分たちは建物に合わせて切り刻まれ死角にされなければならないことを初めて災害にあって悟ると言っているんです。その時はもう遅すぎる。嵐が迫ってくる時、第三天使の使命を信じると公言していながら真理に従うことによって清められていなかった多くの者、
どうやって我々清められるかというと、真理に従って清められる。頭で真理を知っていながら行わなければ我々の魂は絶対に清められることはないということです。
何十年教会に行ってもね、何十年三天使の使命、現代の真理を知っていても従い行うことによって清められる。多くのものは、これ原文では大部分のものはとなっている。その信仰を捨てて反対の側に加わるって。何回も読む引用文ですけど、反対の側に加わるどころか、最も苦い敵に回ると言うんです。
で、どうしてそんなことになるかというと、
彼らは世俗と結合し、キリストとつながらないで、御言葉とつながらないで、その精神を抱くことによって、ほとんど同じ見方で物事を見るようになる。その誤りを教えているところにずっと通い続けていると、同じように考え方がなっていくっていうんです。こういう人はサタンの最も強力な手下となる。だからね、皆さん、真理を愛する者たち、真理が研究されている人たちのところにできるだけ集まるということは非常に大事です。私は証の文と聖書に従って一人でもう誰の邪魔もなく礼拝します。聖書はそれを教えてない。集まれという、二人でもいいから三人でもいいから、他の日が近づいているのを見て集会はやめないで、ますますそうしようではないかって、非常に大事なことであるんですね。セブンステアドベンチスト、私は教会員でして、こう、自称、いわゆる告白することは必要ですかね。いや、私は誠の教会にね、属してる。これ、誰にも言わなくていい。私はクリスチャンです。セブンステアドベンチストであるということを告白するのは必要ですか？必要ですね。人の前で私を言い表すものは、私は天の父の前で言い表すとおっしゃってるからね。イエスは主であると自分の口で告白し、自分の心で神が死人の中からイエスを蘇らせたと信じるなら、あなたは救われる。救いと関係しますね。関係する。いや、クリスチャンというと、セブンステアドベンチストと告白すると迫害の的になるから、いや自分は言わないで身を結ばせて信仰を持ち続けると、こういうことはありえますか？ありえない。ただ問題なのはね、自分はセブンステアドベンチストクリスチャンであると言って行いがなっていないところに問題がある。告白することはこれ聖書の原則であるんですね。霊的な経験が大事、形式ではないということですね。このマタイ22章を見ると、天国が王子のために婚姻を催すものであると言って結婚式のことを例え話をしていらっしゃいますね。 その時に結婚の式場に来る人たちは王様から贈られた婚礼の服を着てるかどうかを調べられる。調査審判。で、その時に婚礼の服を着ていない人が出席しているのを見られて、この人は恐ろしい嫌責が与えられますね。さあ、この人を捕まえて外に出しなさいと言われる結果になった。私たちは自分の行いでキリストの義を、キリストの完全な品性を得ようとするのでなくて、神が与えてくださる婚礼の服を着て、義認され、許されている、良心の咎めはなくして、神様の婚姻の式、それは裁きの式でもあります。そこに、良心が咎めなくしてはばかることなくこの婚礼の衣を着て行くんです。それはもっとわかりやすく言うと、彼らは婚礼の衣はね、私たちは品性の実を持っています、あれを持っています、着ています、もうね、愛、喜び、平和、寛容、自制、自愛、みんな備わっています、私は合格ですかというそんな気持ちじゃなくて、彼らは毎日毎日罪を悔い改め、罪、先天的な後天的な悪癖にキリストの恵みによって勝利しているが、彼らはそれに頼らない。ただキリストの憐れみ、キリストの功績に頼るんです。悔い改めと信仰、ごめんなさいとありがとうと、
それによって始めたクリスチャン生活は、調査審判の時も初めの時も悔い改めと信仰を持ってくると、ああ婚礼の衣を着ているとみなされて式場に入ることができるんです。先週と今週、教会とは何かということを学びました。組織に属しているということは教会員であるという保証にはならないということ、個人的に主とその御言葉につながっているということ、我々の母なる教会エルサレムの一員となっているということ、そして真理の柱、現代の真理に立っているということ、これが大事であるんです。教会の組織から外されることは誠の教会から外されるということではないです。罪を一つでも持っていて、神の権威よりも人間の権威、組織の権威に傾いているならば、真の教会から外されてしまう。人間に従うよりは神に従うべきである。どんな試練が来ても心で信じて、口でイエスとその現代の真理を告白すること、これがやがて真の新しい母なるエルサレムのメンバーとならしめるんですね。はい、最後の賛美歌、何番でしたかね、あれ、我らは主の民、
主の民、恵みを伝え、心の深みに望みを示さ、我らを新たに作り変えたの、主にあり
天皇お父様、あなたの真理のメッセージに心からアーメンと私たちも答えたいと思います。願わくば初めから最後まで、信仰から信仰へと、恵みから恵みへと、我々を導き守ってください。救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
Thank you.
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀仁村あざ今泊まり1471サンライズミニストリー、電話0980562783、電話0980562783、ファクシミリ0980562881、ファクシミリ0980562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。